より12月25日の会議を行います。事務局長、出席状況報告。
はい、
事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は10名であります。以上です。
半沢俊忠議員から通院のため欠席届が提出されております。合わせまして今村貞一議員から、遅刻の届けが提出されておりますので、これを許します。ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程をお手元に配布の通りといたします。それでは日程、第1一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と指名を告げてから質問をしてください。質問順1番、6番、関忠夫議員。
はい、6番、関忠夫です。
それでは6番、関忠夫議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、ただいま議長から1番ということで指名を受けました。関です。今日は多くの議員が一般質問する予定ですので、早速質問に入らせていただきます。1番に、一般乗用車貸切旅客自動車運送事業の町内事業者は公共交通地域旅客輸送に取り組み、お客様に対する安心安全な輸送サービスの提供確保に日々努力しておりますが、経済不況の中、湯沢町観光客入り込みの減少、町内外の利用者の需要減等のマイナス要因による業績低迷のが続いております。国土交通省の道路運送法改正による特定特別監視区域指定等の規制緩和など、さまざまなマイナスの要因のため、公益法人事業として健全な事業経過維持を困難にする状態となっております。湯沢町入札制事業参加者については、湯沢町一般乗用車乗用、貸切旅客自動車運送事業に優先した入札制度にはできないのかと。それにつきましては、町内納税業者、さらには町内に本社営業10年以上の従事者、また法令、巡視事業者、町内事業の雇用確保及びに、保護育成など入札事業者参加要項の制度設定はできないか、この2点を最初にお伺いいたします。
ただいま今村貞一議員が、ただいま時刻は9時35分ですけれども、今村貞一議員が出席をしております。それでは、6番関忠夫議員で1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
おはようございます。
おはようございます。
傍聴の皆さん、ありがとうございます。それでは関忠夫議員の一般質問にお答えをさせていただきますが、その前に昨日代表質問の中で商工会の会員数につきまして687というふうにお話をいたしましたけれども、これは事業者総数でございまして、商工会の会員数とは平成24年度制で439ということでございました。ご指摘がありましたので訂正をさせていただきます。それでは関議員の一般質問にお答えをいたします。町が一般乗用貸切旅客自動車運送事業者に発注する主な業務として、学校保育園の児童生徒の送迎にかかる運行業務が挙げられます。その貸切バスの調達にかかる入札等については、 国のガイドラインも定められており、公共機関が発注する業務として価格だけでなく安全運行管理等への対応を含め総合的に評価をして委託をしております。また保育園の通園タクシー及び学校の通学タクシー運行業務については町内のタクシー会社で構成している湯沢町タクシー共同企業体に委託しております。関議員からの入札制度についての参加要項として提案されている1の町内納税事業者については町内に営業所等を有する業者から委託業者を選定しており外に実施やすでに実施しております。3の法令遵守事業者について先に述べた通り総合的な評価により委託業者を選定しており法令に抵触するような事業者は入札等参加業者にはいないと考えております。2の町内に本社営業10年以上の事業者と4の町内事業者の雇用確保及び保護育成の2つの項目について地域経済の振興を図るため町内業者の保護育成も大切な施策の一つと考えますが本社営業10年以上の事業者として業者の参加資格の範囲を選定するよりも町内に本社及び営業所等を有する3社以上の業者から児童生徒の通園通学の安心安全を確保できる業者を選定することが最優先と考えておりますので入札事業者参加要項を新たに制度制定することは現在のところ考えておりません。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。6番、関忠夫議員に、質問事項1についての2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。いろいろと今お聞きしましたがやはり町税を使っての事業ということになりますと湯沢にそういう業者が あるわけなんで、第三者的に輸送の業者が湯沢のそういう児童生徒保育園の送迎に関わることはやはり納税している立場の人あるいは納税が、もしされてないとしたならばできる限り、安全安心そして法令遵守の中で湯沢に、本社を構えている事業所がこれを入札するという形をぜひ取っていただきたいしそうすることによってやはり雇用の確保等々が確立されるというふうに考えております。改めてもう一度お聞きしますがやはり内容中身によっては難しい問題もあろうかと思いますけれども湯沢町の一般乗用貸し切り旅客自動車運送業の事業確保のために、この辺のことをよく考えて、入札をやっていただきたいというふうに思っております。もう一度改めて今お聞きした中で改めてその辺のことを含めて2回目の質問に返させていただきます。
6番関忠夫議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
関議員の2回目の質問に対してご答弁を申し上げます。言っていただいていることはその通りだと思います。やはり、町に納税をされている方あるいはその雇用を確保している方々に対してのことをよくやはり考えた上で この入札制度というものを行っていかなければならない、このことは否めない事実でございます。しかしながら合わせて一定の競争ということも大事なわけでございまして、今ほども述べさせていただいたように法令という中にのっとって、そして関議員のご指摘のことも含めた中でこのことが行われているということでございます。例えば様々な事柄に各自治体が南魚沼権益というものがございます。その中にも様々に営業所ユーザーの町内業者も出しているわけでございまして、その中で限定をして町だけというようなことになると、様々な問題も生じてくる可能性があって、南魚沼市においてはそれらのことがされた場合ユーザーの事業者がそこに進出することができるかというようなこともあると思います。したがってある一定のいわゆる法の中にあって、その中で競争というものを加える、そして町は町としてこの雇用の確保あるいは納税をしていただいている方々のことを真剣に考える中で、これからもですね、このようなこの入札制度というものは考えていかなければならないのだというふうに自分自身思っておりますので、関議員の言わんとしていることをよく承知の上で今のこの現行の中でまた取り組みをして、そして、町内事業者がさまざまなこの競争の中で打ち勝っていく体力あるいはその能力というものを含めてですね、頑張っていただきたいとこのように考えているところでございます。よろしくお願いいたします。2回目の答弁を終わります。
町長の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に、質問事項1について3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問というよりも、お願いになりますが、やはり前向きな答弁をいただきました。ありがたく聞かせていただきました。町長の方からやはり雇用の確保あるいは納税者というようなことの保護含めて、今後考えていくということをいただきましたので、3回目の質問はなしで、今後内容中身によってはやっぱり地元業者を選定していただく入札制度、これらについて前向きに取り組んでいただくことをお願いして、1についての質問は終わります。
はい、続きまして6番関忠夫議員に質問事項2についての1回目の質問を許します。
はい、来春いよいよ湯沢学園が開校するわけですが、総合文教施設の児童の登下校はどのように考えているかということで、教育長にお伺いします。11月27日ですか、湯沢学園に行こう試験登校でのどのような結果と問題点があったかをお伺いいたします。実は当日私も湯沢学園に行くっていう試験登校に参加をしたかったんですが、公務の関係で、山形県に出張していたため参加することができませんでした。試験登校といっても三国あるいは二重三俣方面は、児童生徒ともバス通学をしております。この辺は問題がないと思いますが、愛宕あるいは津軽方面で、徒歩で児童が、歩いて開校する湯沢学園に通うわけですが、そのための試験登校湯沢学園に行こうということを実施したわけなんですけども、どのような問題点あるいはどのようなことが分かったかを教育長に伺います。
6番関忠夫議員の1回目の質問が終わりました。教育長の答弁を問います。
議長。
はい、教育長。
おはようございます。答弁させていただきます。11月21日に行った試験登校についてですが、多くのボランティア保護者の皆様のご協力をいただき終了することができました。ご協力に対し感謝を申し上げます。 結果につきましては、児童がバスに乗り慣れないために乗降に時間がかかり、バスの到着が若干遅れたこと以外は、全体としておおむね順調に登校を終えることができました。しかし、参加した保護者や見守りボランティアの皆様からは、横断歩道の不備や危険箇所などのご指摘をいただきました。こうした事案については、至急関係機関へ改善の要望を行っております。また、バスの乗車においては、低学年を優先的に座らせることの徹底や、乗車時のルールやマナーの指導を徹底することなどが課題として確認されたほか、乗車場所の見直しなど、細かな部分で修正が必要です。新年度からの本番に向け、各小学校と連携しながら、こうした課題を解決していきたいと考えています。なお、各小学校の保護者には、今回の結果と対応について、文書でお知らせしてあります。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。それでは6番関忠夫議員に質問事項2についての2回目の質問を許します。
はい。今は教育長の方から、まあ、ボランティアの多くの協力があったと、これはまあ非常にありがたいことなんですが、これが湯沢学園が開校して、来年度だけの問題でない、ボランティアの確保というのは非常に大きな問題ではないかと思います。またバスになかなか乗り慣れない低学年の児童、まあこれらについて、乗降に時間がかかったというようなことも結果として出たと。そして、徒歩の児童については横断歩道、まあこの辺の改良を改善を求めていくというのを要望しているということなんです。そして乗車場所の設定っていう話がまあありましたが、6月の一般質問では、児童の乗車する子供が区域的に変わってくるので、特に設定はしないというような話を6月の一般質問で聞いております。私が一番心配しているのは、やはり湯沢の下宿、愛宕、あるいはその布場に、小学生の4年、5年、6年生っていう児童が、試験登校に参加をもししていたとしたならば、この子供たちが湯沢学園までどれだけの時間を要し、そして学校まで行って帰ってくる、その児童の反応っていうのはどういうものだったのか、これは非常に今後長く続く湯沢学園に通う子どもたちの大きな負担になるというふうに考えております。まあバスに乗り慣れない、あるいは乗降に時間がかかったっていうのは今後直していけばいい問題ではあるんですけれども、やはり昨今ゲリラ豪雨あるいは猛吹雪、いろんな気象条件がそこに関わってくるわけです。特に歩きの児童は大変な思いをするというふうに思っております。歩いて湯沢学園に通う小学校の4年、5年、6年生の反応はいかがなものだったでしょうか。2回目の質問です。
はい。6番、関忠夫議員の2回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。
はい、
教育省。
答弁させていただきます。最初に乗車場所の見直し関係でありますけれども、子どもたちが、いる場所について流動的であるので、その子どもたちがいる 状況に応じて対応していくというふうな方向でございます。今回も土だる地区の方から、要望が出まして、ある程度そのバス会社に連絡することによってそこが狭くてなかなか大変であるという場合にはフリー乗車乗り場というふうなことで、今回も3カ所ぐらいはですね今見直しの方向で行っております。それからバスの関係でありますけれども、いわゆるその 1.5 から 2.5 までの1年生から3年生までについては通年でバスを選択するか、あるいは徒歩を選択するかというふうなことでありますけれども、4年生、5年生、6年生についてはその一定の条件以外の児童につきましては所定の場所まで歩いていって、あるいは駅まで歩く、あるいは小学校の近くの楽町まで歩いて、そこからバスで中学校まで試験登校したというふうなことでございます。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に質問事項2について3回目の質問を許します。
はい、フリー乗車あるいはバス会社に連絡してっていうようなことで 1.5 キロから 2.5 キロとこれは選択肢があるんだというような話なんですが、やはり先ほども話させていただいたように、気象条件が著しく変化する昨今の状況です。特に現在楽町にある湯沢小学校については当初計画より見直され、乗車場所も楽町に予定できたという結果については大変良かったのではないかというふうに思いますが、要するに小学校1年生から3年生までがバスというのが基本になっております。そのように話を聞いておりますが、やはり4年生、5年生、6年生の子どもたちも、何らかの形で、そのバスに乗れる方法、特に冬期間は中学生でも愛宕から湯沢中学校まで今通っている生徒の声を聞きますと約1時間かかるというような話を聞いております。小学校の児童がランドセルを背負って湯沢学園まで歩くということは非常に危険性も伴い、むしろ学校に行くのが湯沢学園に行くのが嫌になったというようなことが発生する恐れがあります。そうなりますと保護者である親は自分が湯沢学園まで送らなきゃいけないという保護者が出てくる可能性が考えられます。この辺をどのように今後やっていくか、11月22日に試験登校で湯沢学園に行こうということを実施したわけですが、この試験登校についても秋口とは言っても11月ですので冬に入る時期なんですが、やはり試験登校を真冬も実施し歩いていく児童を含めて冬期間の試験登校はどんな結果が出るのか、どういうことが考えられるか、あるいはどんなことを対応しなきゃいけないか、こういうことを実証して来春開校する湯沢学園に児童を含めた子どもたちが元気よく通えるように、あるいは安心安全に通えるように対応していく必要があるのではないかというふうに考えます。従いまして冬期間も試験登校を一度実施し、条件によってはいろいろな問題が出てくるのではないかというふうに思っております。この辺の考え方含めて3回目の質問にいたします。
6番関忠夫議員の3回目の質問がありました。教育省の答弁を求めます。
はい、
議長。はい、教
育長。小学校の4、5、6年生のことでございますけれども、先ほど申し上げましたように、実際に今回歩いた小学生で一番長い距離は 2.3km ぐらいと聞いております。あとは2.5km 以上の子どもたちは所定のバスまで場所まで歩いていって、そこからバスに乗って、先ほど言いましたように湯沢駅あるいは楽町あたりからバスに乗って来ているわけですので、最大限歩いたとしても、1時間なんかはかからないところで、通学を終えているということでございます。あと冬期間の試験登校についてですけれども、次に質問がそういったのがあるのでと思いましたけれども、ここで答弁をさせてもらってもよろしいでしょうか。
はい、
それでは冬期間の試験登校についてですけれども、やはり安全安心というのは私どもが十分配慮してやらなければならないということは重々承知して今取り組んでおりますし、 またこれからまだ時間がありますので最新の注意を払っていきたいと思っておりますけれども、学校は学校でなかなか多忙な状況が今あります。今年度は2学期に、閉校記念式典、試験登校、教育フェスティバルと例年にはない大きな行事が多かったことから、児童生徒、教職員への負担が増えています。まして3学期は授業日数が少ない上、スキー大会や卒業式があり、さらに4月の湯沢学園開校に向けラストスパートの時期であり、引っ越しや閉校に向けての様々な準備のほか、スキー事業もあるため、試験登校にかかる事前の様々な準備や当日の全校体制での対応は生徒児童教職員にさらに大きな負担を強いることになります。このことから、児童へ向き合うという教職員本来の業務への影響を心配する声が実際に学校現場からも上がっています。その中で教育委員会としましては、学校やバス運行会社など関係機関との調整を試みることにしていますが、必ず実施ができるかは厳しい状況でございます。以上です。
教育省の答弁が終わりました。以上をもちまして、6番関忠夫議員の一般質問を終わります。ありがとうございました。
打ちましたの。
すみません、失礼いたしました。元に戻します。それでは関忠夫議員に、質問を許します。1回目の質問を許します。
はい、局長いろいろありがとうございます。しかしながら、やはり今後ずっと続く湯沢学園に通う子どもたち、現在その試験登校で長い距離は 2.3 キロであったということなんですが、やはり保護者が状況的に変化してくることも考えられるわけですね。そうしますと今後の問題として、もっとこれ以上長い距離を徒歩で行かなければいけないという状況が生まれてくるということも考えの中に置いていただきたいと思います。そして先ほどから少し触れておりますけれども、やはり子どもたちが安心安全に湯沢学園に通うことができると ということを考えた場合に、子どもたちの学校に行く喜び、これらを考えますと、12月1日から3月31日までの冬期間、これは登下校に関して 1.5 キロ以上の児童の安全確保のためにバス通学を実施してはどうかと。おととい、先ほどおとといあたりの土曜日曜の吹雪は、我々湯沢町生まれ育った人間としてもかなり気象条件が厳しい日がありました。この児童が安心安全に通うってことは非常に難しい状況があります。従いまして冬期間だけでもある程度の距離の児童はバス通学を実施していただきたいということで1回目の質問いたします。
関田の議員にご注意を申し上げます。はい、質問事項については一括質問という形になっておりましたので、はい、一括で終わらせて3回で終わらせていただくわけですけれども、ちょっと質問漏れ、それ答弁漏れがありましたので、このことについて1回だけ答弁を求めたいと思います。はい、教育長。はい、教育長答弁になります。
冬期間の 1.5km 以上のバス通学についてですが、町では湯沢町学齢児童生徒の就学援助条例に基づき、遠距離の通学児童生徒に対しバス通学費の実費を援助しています。これまでは小学校 4km 以上、中学校 5km 以上という距離基準でしたが、統合後の通学体制に合わせて小学生は 2.5 キロメートル以上、中学生は4キロメートル以上と距離を短縮する改正議案を本議会に上呈しています。さらに新年度からの計画では 1.5 から 2.5 キロメートルの区間に居住する小学校3年生までは通年でバス通学を選択できるとした他市町村では例のない緩和措置も講じています。保護者の皆様は通学方法がこれまでと大きく変わることに不安がおありだろうと思いますが、現在の計画は他の市町村と比べても決して厳しい基準ではないことをご理解いただきたいと考えます。また見守りボランティアのさらなる充実や冬期間の除雪等については関係機関と連携を密にしてしっかりと対応していきたいと考えております。以上です。
はい、教育省の答弁がおりました。関忠夫議員に申し上げます。質問事項2については一括質問ということで、ただいまの質問答弁につきましては質問漏れ答弁漏れがあったということで処理をさせていただきます。以上をもちまして6番関忠夫議員の一般質問を終わります。ご苦労様でした。